さあ先生、人間ドック活用術ということでお話を伺ってまいりましたけれども、この人間ドックのおさらいになりますが、痛みや自覚症状がない場合でも人間ドックを受ける必要というのはあるんでしょうか。
はい、これはですね、むしろ痛みや自覚症状がない場合こそ受けてほしいというのが、
なるほど、
鉄則です。
はい、
まあ、症状がある場合でももちろん受けていただいて、その早期発見ということがありますけれども、まあ、費用の面からしますと、その症状がある場合には医療機関受診で全然構いませんので、逆にその症状がない方が医療機関というのは、例えば先生胃がんがあるかもしれないので見ていただけますかというのはこれできないので、やっぱり症状があってこその医療機関の受診になります。保険診療ですね。
はい、
人間ドックはですから症状がない方に受けていただきたいというのが最大の特徴です。
はい、
で前回年齢制限がないということもその岩手大の特徴になっているんですけども、よくですね、まあ80とか、まあ、中に90って方もいらっしゃるんですけども、方が人間ドック受けたいとで相談に来られるんですけども、その時ですね、よくお話を聞きすると、実は例えば腰が痛いとかですね、まあ、胸が苦しいとか、なんか症状を持ってらっしゃる方がいるので、まあ、そういう方は、まあ、もちろん受けていただくのは構わないんですが、まあ、症状がある場合はむしろそういう専門の先生にダイレクトに行っていただいた方が、
はい、
その直接の不安は解決できると思います。ただプラス何か他に病気がないかなっていうふうに、何か病気があれば見つけたいという方がいらっしゃることは確かに多いことも事実ですね。
はい、
ですから症状痛みない方にこそ受けてほしいということが私からのお願いです。
はい、この人間ドックを受けていれば先生、すべての病気を早期発見できるのか、もう安心しきっていいのかっていうところなんですけれど、
はい、これは、非常に難しい問題で、まあイエスかノーかということであればノーになります。
ノーですか。
でやっぱり例えば早期がんの発見といいましても、やはり画像CT とかですね、胃カメラもそうですけど、見つからないごく微小ながんというのが、これはやっぱり限界があります。あともう一点、腫瘍マーカーといってですね、例えばいろいろあるんですけども、膵臓がんのマーカー CA19-9 というのマーカーとかあるんですけども、これが正常だからがんがないかというとそういうことは言えませんので、ただその早期の中でも少しずつその大きくなってくれば、それでもまあ十分早期なので、要するに目に見えてくるような何か明らかながんというのは必ず分かりますので、まあ、それで手遅れになるということはほとんどないと思います。それから、まあ、がんのほかに、まあ、全ての病気という点では、例えば痴呆症とかですね、精神疾患は一応オプション項目ではありませんので、はい、まあ、そういうやってる施設もあると聞いたことあるんですけれども、岩手ではまだちょっと対応できてないので、やはりその、まあ、がんとかいわゆる成人病関連であれば大体はカバーできますけれども、全てを早期に、発見できるかというと限界があることは事実です。
はい、
ただやはり年に一遍急速的に受けている方は大体その間でこう何かあっても見つかるということが非常に多いですね。
まあ、そして前回少しお話ありましたけれども、ミニドックという、ね、このミニドックの存在ですとか、はい、脳ドック、こちらはどんな検査が行われるのでしょうか。
はい、でまずミニドックの方から紹介していただきますけれども、これは項目としましては採血と尿だけの検査になります。で予約がいらない検査で、自由に項目を選ぶことができます。でこれのもともとの起源はですね、人間ドックでこう例えばいろいろ受けていただいた中でコレステロールだけ引っかかった、あるいは糖尿病だけ引っかかった、そういう方がじゃあまた来年人間ドック受けてくださいって言うとですね、他は問題ないのにそこだけのためにまた高いお金を出して受けていただくのは非常にこう、まあ、こちらとしても申し訳ないですし、そういう方にその引っかかった項目だけをその、まあ、1年後でもいいし、場合によっては半年後3ヶ月後にですね、予約なしで受けられますので、この気になる項目、引っ 引っかかった項目だけを選んで、まあ、比較的安い価格でご提供させていただいています。また結果に関しましても私が全部データを目を通しまして、そうですね、2、3日でお手元に検査結果が届くようなシステムになっています。もちろんその中に、心配な場合はすぐ医療機関を受けてくださいというふうになっています。でそれを人間ドックの方だけではなくて一般の方にもご利用いただいているというのがミニドックの特徴になっています。それから脳ドック、実は岩手大数年前までやってたんですけど、現在脳ドックはお休みしておりまして、いろいろ、人手不足とかですね問題があるんですけども、一般的には、当然脳の中心の脳の CT とかですね、 MRI の検査と、前回もちょっとお話しましたが脳波の検査ね、そういうのがあります。その他にやはりそういう腫瘍とかの他に 脳卒中ですね、脳血管疾患の検査としては、前半で申し上げましたような動脈硬化に関わる検査が悪玉コレステロールであるとか、頸動脈のエコーで、超音波であるとか、あとですね、意外と思われるかもしれませんが、心臓の検査も含まれることになっています。これは心臓からできたその血の塊が頭に飛んでいって、いわゆる脳梗塞を起こすというふうに今非常に多いので、その心臓に持病があるかないかもその検査として含まれるというのが特徴ですね。
はい、さあそしてこちらリスナーの方からいただいていまして、今日の人間ドックの時に伺うのはどうかとも思うんですが、はい、諏訪部先生に伺いたいことがありますがよろしいでしょうか。はい、鼠径部の動脈からカテーテルを入れて行う検査がつらかったという方がいらっしゃいまして、この場合他の検査方法というのはないんでしょうかと番組に質問をいただいたんですが。
なるほど。はい、カテーテルの検査っていうのは、主に心臓の動脈の検査になるんですけども、確かにこれはカテーテルを鼠径部から股のところから入れて心臓まで達する、その検査中も大変ですし検査終わってからもですね、その結構苦痛な検査かと思います。ただ少なくともこの検査は人間ドックの検査項目ではありませんので、人間ドックで何か異常が見つかった場合に、あるいはその胸が苦しいとかですね、そういう場合に行う検査になります。で他の代わりになる検査は今画像診断というのは非常にこう進んでおりまして、例えばですね、MRI という検査に造影剤って血管を映し出すことができるんですけども、はい、造影 MRI の検査、 MRA というんですけども、そういうことを行うと今かなりですね、解像度っていうかこう細かいところまで分かるようになってきまして、その心臓の血管のどこが詰まってるとか、そういうことまで分かることがあります。ただそれもどうしてもですね、そのカテーテル検査が嫌だという方には、そういう検査をこうお勧めすることがあるんですけども、検査のやっぱり精度、正確度から言うとちょっと辛いですけど、カテーテル検査の方が確実に分かりますし、何よりも治療ですね、治療に直結するというのがそのカテーテル検査ですので、そのあたりを担当の先生とよくご相談して、検査を受けたらいいのかなと思います。
はい、さあそれでは諏訪部明先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
2回にわたりまして人間ドックについて、ご説明させていただきましたけれども、私も毎回その人間ドックの患者さんとその異常なデータをこう説明してあげているんですけれども、やはり今日の前半で申し上げましたその動脈硬化ですね、どういう方が引っかかるかというと、もうですね、大体こう検査を見なくてもですね、体型とか見ると分かっちゃうんですね。やっぱりそのもちろん検査を受けて早めに病気を見つけるということは大事ですけども、やはり食事、運動とか生活習慣、特に肥満ですよね。肥満というのは単に太っているということではなくて、体の中に炎症が起きているというふうに今言われています。もう普段から太っているだけで体が燃え上がっているわけですね。当然たくさんのエネルギーが入ってきますので、それをこう燃やしていると、その炎症の結果、いろんなその体の悪くする物質が産生されて、そしていろんな合併症、 さっき言った動脈硬化とかね、糖尿病もそうです。そういういろんな病気が起きてくると言われてますので、やはり食事、運動、生活習慣の他にできればですね、一番簡単に毎日できるのは体重測定だと思いますので、その肥満 を抑えると、体重測定なんかも健康保持にはおすすめできるかなと思います。そして何よりも最低その職場の検診でも結構ですので、年に1回は検査を受けていただいて、でさらにその気になる症状とかですね、不安に対しては人間ドックを活用して、不安のない毎日を送っていただければなというふうに思います。
はい。